聖書をお読みします。はじめに旧約聖書申命記32章3節から6節を読みます。旧約聖書の332ページになります。申命記32章3節から6節。私は主の御名を唱える。御力を私たちの神に着せよ。主は言わ、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神で偽りなく、正しくてまっすぐな方。不正を好む曲がった世代はしかし神を離れ、その傷ゆえにもはや神の子らではない。愚かで知恵のない民よ、これが主に向かって報いることか。彼は作り主なる父、あなたを作り固く立てられた方。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書9章14節から24節を読みます。新約聖書の78ページになります。マルコによる福音書9章14節から29節まで。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ、転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からか、とお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら、私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。 物も言わせず、耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると、霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、と尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、と言われた。祈祷を捧げます。主イエスキリスト、あなたは私たちの生と死における唯一の慰めです。この手術も私たちはあなたに恋願います。私たちを主イエスキリストの復活の喜びに満たし、心が弱っている方々に、あなたのその喜びを伝えることができますように、私たちは多くの人々に出会いますが、その方々が私たちの中に希望の光を見出すことができるよう、私たちを復活の光で輝かせてください。私たちの世界はまるで死の闇に閉ざされているようです。苦しんでいる人たち、悲しんでいる人たち、そして死に瀕している人たちのニュースが日々私たちの手元に届けられます。そのような人たちの痛みが少しでも和らげられますように。私たちに礼拝を通して悪意や争いに背を向け、憎しみや暴力に打ち勝つ強さを与えてください。私たちの教会を生き生きとした喜びで満たし、私たちが復活の福音の証人となるように整えてください。私たちの教会があなたの御言葉に生きる群れとなりますように、あなたを離れてしまっている兄弟姉妹方に、あなたの愛とあなたの息を満たしてください。感謝と祈りをイエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。信仰のない時代と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様が汚れた霊に取り憑かれた子供を癒されるという物語が今日のテキストです。まあ、これは典型的な悪霊追放の伝承記事の一つです。マタイ福音書とルカ福音書に並行記事がありまして、いずれもイエス様がこの惨状の変貌を遂げるという記事に続く出来事として記されています。ですから、今日のテキストの最初に、一同が他の弟子たちのところへ来てみると、とある、この一同というのは、 イエス様と一緒に高い山へ登ったペテロ、ヤコブ、ヨハネとイエス様を指しています。で、この四人が山を降りて、他の弟子たちのところに帰ってみると、大勢の群衆が弟子たちを取り囲んで、律法学者たちと論じ合っていました。で、群衆は、イエス様を見つけると、驚いて駆け寄ってきて挨拶したと書いてあります。不在であったイエス様が帰って来られたという、歓迎のそれは意思表示だと思います。で、群衆の間でのイエス様の人気を強調するっていうのは、このマルコによる福音書の特徴の一つでもあります。で、それはまたイエス様の不在ということを強調する結果にもなっています。で、気がついた方もおられると思いますが、このテキストには群衆描写の不一致が見出されます。これ17節では、群衆はすでにイエス様とこの一緒にいるということですけれども、25節ではもう一度、イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、というふうに出てきまして、情景描写が一致しません。で、聖書学者によりますと、これはおそらく、二つの伝承が一つに合わさっていることから生じた違いだろうということです。まあ、それはそうとして、イエス様が何を議論しているのかと尋ねました。群衆に向かってそう言われたのです。すると群衆の中の一人が、状況説明をするように答えています。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取り憑かれて、物が言えません。霊がその子をどんなにひどい目に遭わせているかをその人は申し述べて、終わりにイエス様不在中の弟子たちでは霊を追い出すことができなかったということを告げています。この霊とありますのは原文ではプニューマという言葉なんですけれども、で、これに形容詞がついて、まあ、愚かな霊、愚かなプニューマというふうに書かれているわけです。で、その愚かなという形容詞は、口の聞けないという意味もありまして、そういうふうに取りますと、口の聞けない霊というふうになります。で、いわゆるダイモン、悪霊という語ではありません。父親とイエス様がしばらく話された後、結果としてイエス様はこの子供を癒されるのです。で、これを見て28節で弟子たちは、なぜ私たちは、あの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねました。それに対してイエス様は29節で、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだとお答えになっています。この物語から私たちが考えなければならないことがいくつかあると思います。まず、口の聞けない霊、愚かな愚鈍な霊ということですけれども、この霊が引き起こすのは、発作的な痙攣や意識喪失ということのようですから、 そういうことから判断すると、どうもこの子供の場合は転換ではなかったかと思われます。で、マタイ福音書の並行記事では転換とはっきり病名が記されております。で、当時の人々は病気の原因は何かの霊に取り憑かれたため、そういうふうに考えていたようですから、父親が霊がこの子に取り憑くとところ構わずうんぬんと言っていることは、まあ当然なことなんです。病気の原因というのは現代ならばほとんどが医学的に説明できますけれども、現代でも転換であるとか精神病となると原因の明らかでないものが多くあるようです。私の前任地の教会に精神科医がおりましたけども、彼によると精神科医にもほとんどわからないのですよと言っておりました。それほどやっぱり精神的な病というのは難しいんですね。で、医者も治療の方法が確立されていなければとても困るだろうなと思います。とりあえずと言いますか、とにかくその症状を見て薬を医者は出すわけですけれども、その薬が本当に良い結果を生み出すのかどうか、それは確信が持てないと言っていました。で、そういうような場合に医者だけではなくて、人間世界にはなぜこういう病気があるのだろうか、そういう根本的な問いが出てきます。でも現代医学といえども、それに明確に答えることができずに多くの人は頭を抱えるわけです。イエス様の癒しというのはそういうような場合の治療に関係しているのではないでしょうか。私はここを読みながら、あのエデンの園の記事を思い出しました。あの創造物語の中で聖書は、人間が神様と正しい関係に生きる限り、本来は不死であった、死なない存在であったと告げています。にもかかわらず、サタンの誘惑に乗っかって、人間が神様に反逆してしまった結果、人間は死ぬようになったと書かれています。で、病気の根本原因を聖書はどうも神様との関係に見ているのかなと思えます。そういう感覚はおそらく現代人よりもイエス様の時代の人々の方が敏感だったと思います。人間の現実に対する深い洞察から病気の原因を神様との壊れた関係に見る視点というのはとても大切なものだと思います。イエス様がなんと信仰のない時代なのかとおっしゃったのはそういう意味ではなかったかと思います。で、もう一つの大事な点、それは21節以下の父親とイエス様との会話に現れています。父親はおできになるなら 私どもを憐れんでお助けくださいと懇願しました。で、それに対するイエス様の返答はこうです。できればというか、信じる者には何でもできる。で、この言葉を聞いて父親はすぐに叫んでいます。信じます。信仰のない私をお助けください。で、そうして彼の息子はイエス様によって癒されています。で、この後、弟子たちの質問に対してイエス様は、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、と言われたのです。私たちはそこで、信仰と祈りについて考えなくてはならないと思います。イエス様は父親に対して、ご自身への全幅の信頼を要求されました。それが信仰だよということをイエス様は示されたのです。三人の弟子以外はイエス様と一緒に山へ行かなかったので、イエス様不在という状況の中で、この信仰とは何かをおそらく忘れかかっていたのですね。これは一言ではありません。私たちにはキリスト教を知識としては相当理解するものの、この命の問題としては真剣に追求していない、そういう傾向があるのではないでしょうか。イエス様は、こう祈りなさいと、お手本を示してくださったので、私たちは、死の祈りを繰り返し祈ります。けれども、あの死の祈りにしても何度も繰り返すうちに、いつしか単なる副将としてしか感じなくなっていることがあります。私もそういう経験が何度もあります。皆さんも多分終わりになるのではないかと思います。で、そういう時に主の祈りはもうすでに祈りではなくなっているんですね。で、形式化されたもの、成分化されたものっていうのは、すべてそうした危険性をはらんでいると思います。ですから私たちの信仰は、習慣との戦いだと言っても良いと思います。イエス様の不在ということを通して、弟子たちの信仰が、一時力を失いかけていた。そのことを、この物語は示していると思います。そしてこの物語に登場する父親の姿を見ていますと、世にある子を持つ親たちの苦労というものを思い浮かべてしまいます。で、私はもう娘たちが成人して、それぞれ三人の子供の親になっていますので、で、私自身は娘たちが子供の頃のことはもうかなり忘れてしまっていることが多いんです。けれども、娘夫婦と孫たちの生活を見ていますと、この物語の父親のように、病気であれ、精神的問題であれ、子供の現実の様々な問題に親として苦闘している姿をかなり頻繁に見ます。最初はもっとうまくやればいいのにと思ったんですけれども、しかし子供が二人になり三人になりという中で、親はそんなに余裕がないんですね。 幼い子供は可愛いだけではなくて親の頭を痛めますし、大きくなればなったで親の心を痛めるものです。で、実は私たち大人もこのテキストの子供と同じように、自分が子供の時にはきっと親に心配をかけていたんです。親とか子とかそういうふうに言っても、親も子供と同じ人間ですから、実際どうしようもなくてオロオロする場合が多いと思います。で、そういう時、私たちは23節のイエス様の言葉を思い出さなければならないのではないでしょうか。できればというか、信じる者には何でもできる。イエス様に全信頼を置いて神様に祈っているか、もう一度私たちは自分の信仰を吟味すべきだと思います。私たちの信じる聖書の神様は恵みの神様ですから、この物語の子供が癒されたように、私たち親にも子供にもそれぞれにふさわしい解決の道を示してくださるはずです。信仰とは人間的な可能性が行き詰まったところから始まるものです。信仰のない時代の中で、ここにはそこから決別してイエス様を心から信じる決断をした親の姿が描かれています。イエス様が祈りによらなければとおっしゃったように、神様に全信頼を持って真剣に祈るものでありたいなと心から思います。祈りましょう。主なる神様、悪霊を追い出す権威を与えられた十二弟子でさえ信仰が弱って十分に働けなかったことをこの物語から示されています。不信仰を嘆かれるイエス様の言葉が私たちにも向けられていることを感じます。私たちはそれこそ信仰のない時代の代表者みたいな存在ですけれども、イエス様の癒される奇跡の力が十分に発揮されるためには、癒される側の信仰が不可欠であるということを学びました。物語の父親のように、私たちもイエス様の助けを真に信じるものとされるように、信仰の叫びを素直にあげるものとしてください。もしかすると私たちの教会はイエス様の不在の山の下に残された状態であるのかもしれません。私たちが悪の力から解放されるように心から祈ることができますように、祈りが信仰の結晶であることを覚えて、心から感謝いたします。この祈りをイエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。 ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の440番、備えて祈れを歌います。お座りください。